皆さんおはようございます。4月に入りまして新しい年度を迎えました。私事なんですけれども、私がこの教会に使わされてきましてから、この春で丸12年が過ぎました。改めて、ああもうそんなになるのかな、ちょっと思ったんです。下の子供がですね、ここに来た時には年少さんで入ったんですね。それが今度は高校生になるって、ああもうこんなに時間が経ったんだ、改めて感謝の思いがいっぱい溢れてきました。思い起こせばこの12年間神様はたくさんの恵みを私たち家族に与えてくださいました。また教会の皆さんから本当に愛されて、また励ましをいただいてここまで来ることができたな、本当にありがとうございます。今年度もですね、ご一緒に神様を見上げながら歩んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃ一言お祈りをします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。新しい年度を迎えました。昨年1年間の豊かな恵みを感謝いたします。また迎えたこの新しい年度も、私たちは神様を仰ぎ見ながらイエス様と共に歩んでいきたいと願っております。弱さがある私たちですけれども、どうか私たちを清めて励まして立たせてくださって、あなたと共に歩ませてください。この朝も御言葉の前に静まって、あなたの語りかけを聞いてきます、聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださいますようにお願いをいたします。また今日ここに集えない兄弟姉妹一人一人の上にも、等しくあなたの恵みと導きがありますように、この人の時を御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はイースター礼拝をご一緒にお捧げしました。ルカの24章の11節までのところから、3日目の朝に、イエス様の体が納められた墓を訪れた女性たちに御使いが現れて、イエスのよみがえりが知らされたという場面から、思い巡らしました。イエス様は私たちの罪のために確かに、十字架で死なれました。しかし父なる神様はイエス様を死からよみがえらせてくださいました。イエス様は確かに今も生きて働いておられます。私たちはそのお方を信じています。今日も、イースターに関連して、先週の続きの箇所から開かせていただきました。で、今日のところにですね、よみがえられたイエス様に出会って変えられていった二人の弟子たちの姿が描かれています。で、彼らはどのようにイエスに出会い、そしてどのように変えられていったのでしょうか。早速ご一緒に見ていきたいなと思います。今日の箇所の13節をお読みします。13節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。ちょうどこの日、ちょうどこの日ってどういう日かと言いますと、イエス様が十字架につけられてから3日目のことですね。墓に行った女性たちがイエスの体がないことに気づいて、そして御使いたちにイエスはよみがえられたのですと告げられたその日のことです。彼女たちはこの出来事を早速弟子たちに知らせに行きました。弟子たちはどうしたでしょうか。彼らは信じることができなかったんですね。11節見るとたわごとと思われたってね、こう書いてありましてね、信じることができなかったね。で、その日一日エルサレムでは、弟子たちの間ではこの話題で持ちきりになっていたようでした。 女たちが墓に行ってみたら先生の体はなかったんだって。え、じゃあ一体誰が盗んでいったんだろうとかね。なんだか女たちは先生は蘇られたと言ってるみたいだよ、そんなバカなことがあるだろうか、まあそんな話をしていたんでしょうかね。この二人の弟子たちのうちの一人は、クレオパという人でした。で、彼らもですね、このエルサレムでこの話を聞いて、そして、まあ、11キロメートル離れたエマオという村に、まあ、帰る途中であったと思われます。そして、その道中、この一切の出来事について、話し合っていました。まあ、イエス様の十字架のこと、蘇られたということを知らされたということですね。まあ、一切の出来事について話し合っていたんですよね。で、この時、彼らはどんな心境で、いたでしょうか。ちょっと、この弟子たちの心の思いをですね、ちょっと想像してみたいな、と、こう思います。17節のところを見ますと、暗い顔つきになって立ち止まったって書いてあるんですね。暗い顔つきになって、まあ、でこのところ他の聖書の訳では悲しそうな顔をしてって訳されている聖書もあるんです、まあ、ですから悲しみでいっぱいでの心が沈んでいた、まあ、そんな心境であったと思いますね。私たちの先生、イエス様は、もう十字架につけられて死んでしまったって。もう何もかも終わりだ。ね。自分たちはこれから一体どうすればいいんだろう。まあ、そんな希望を失ったような心境ではないでしょうか。彼らは希望を失い、悲しみに暮れながら、エマオへの帰り道を歩いていました。そんな、彼らの姿を想像しておりましたら、自分もですね、自分もそのエマオへの道を歩いている時があるなと、ふと思いました。エマオへの道を歩いていることがあるなって、ちょっと思ったんですね。辛いことがあって、希望が見えなくなるような、時、解決の道が見えなくなってしまって途方に暮れてしまっているような時です。また心が暗く沈んで自分ではどうすることもできなくてもがいているような時、本当に苦しい、もう苦しくてもう辛くて辛くて仕方がないような、ただ耐えるしかないような、そんな時ありませんか。本当私今までもありましたし、きっとこれからもあるだろうなってこう思うんです。そういうことあるなって思います。あ、そういえばあの時本当にエマオの道を自分は歩いていたんだなって思わされることがこうあるんですね。15節をお読みしたいと思います。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。彼らが話をしながら歩いていると、いつの間にか誰かが近づいてきて、彼らと一緒にその道を歩いていました。彼らには、その人の姿がはっきりと見えました。で、顔もはっきりと見えたはずなんです。16節。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスだとは分からなかった。それは蘇られたイエス様でした。イエス様ご自身が彼らと一緒に歩いていた。しかし彼らにはイエスだとは分からなかったというんです。不思議ですよね。弟子たちはずっとイエス様と生活をしていたはず。イエス様の姿も分かっていたし、顔もいつも見ていたはずだったんです。でも分からなかった。どうして分からなかったんでしょう。目が遮られていてってね、目が遮られていて分からなかったありますよね。何かが妨げとなってイエス様が見えなくなっていたということでしょうか、ね、どうでしょう、ね、まあ、確かに 思い込みはあったんだろうなってこう思いますよね。あ、イエス様はもう死んでしまった、ここにはいないんだ、いるはずがないんだ、ね、そんな思い込みがあったと思いますよね。あるいは悲しみ、ね、悲しみがあんまりにも大きくてイエス様のことを忘れてしまっていたのかもしれません。心の目が遮られてイエス様が一緒におられることが分かりませんでした。どうでしょうか、私たちも、ね、私たちもそういうことがあるように思います。悲しみや苦しみの中に置かれているとき、心が本当に暗く沈んでしまっているとき、イエス様がそばにいてくださるということを忘れていることはないでしょうか。あ、自分はあるなと思います。逆の場合もあるかもしれません。物事が思い通りに順調にいっているときです。なんかそんなときつい自分の力を誇ってしまったり、自分の力に頼ってしまって、あ、イエス様なんかいらないって無意識に思ってしまっていることもあるかもしれませんよね。そんな時でもイエス様は私たちの人生の道を共に歩いてくださいます。弟子たちが暗く沈んだ心でエマオへの道を歩いていた時、イエス様の方から近づいてきてくださいました。で、なんとイエス様の方から来てくださったんです、彼らのところにですよね。イエス様は私たちの心の思いもすべてご存知で、私たちのそばに寄り添ってくださるお方です。いや、誰も助けてくれない、もう一人ぼっちだって思えるような時があったとしても、イエス様がおられるんです。今も生きて働いておられるイエス様がいつも私たちと共にいてくださるですね。このことを信じたいと思います。さて、イエス様はこの弟子たちと一緒に道を歩きながら、彼らに話しかけました。17節にはですね、二人で話し合っていることは何のことですかってイエス様が尋ねるんです、何のことですか。もちろんイエス様はご存知でした、彼らの心の思いも全部イエス様は知っていたんですけれども、あえてですね、彼らに問いかけたんですね。それを聞いてクレオパが答えます。19節にこうありますね。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたって答えました。預言者でした、彼はですね、イエス様のことを預言者だと思っていたんですね。預言者というのは神様の言葉をいただいて、それを人々に伝える、そういう働きをする。旧約聖書にはたくさんの預言者が出てきますよね。モーセとか、エリアとかですね、イザヤとか、バプテスマのヨハネも預言者の一人だとこう言えます。でも預言者は神様ではありません。人ですよね。人なんです、で、弟子たちはイエス様もそんな立派な預言者の一人だろうって、そんな風に信じていたんですよね。そうするとどうでしょう。人ですから、十字架で死んでしまったらもうそれでおしまいなんです。あの人はもう死んでしまったということになって、もう希望はなくなってしまうわけですよね。さらに、彼は今度女たちのこと、それから弟子たちが墓に行ってみたらイエスの体がなかったということもイエス様にこう説明をしました。ですからイエス様が生きているとはもう信じていなかった、少しも信じてはいなかったんですよね。このクレオパの話を聞いてイエス様はこう言われました。25節と26節のところ、括弧のところをお読みしたいと思います。ああ、 愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか、ね、そのように、言われました。預言者たちの言ったすべてってイエス様は言われたのは、これ旧約聖書に書いてあることですね。旧約聖書に預言者が言われたことが、神様の言葉がこう記録されているわけですけれども、そのことです。で、何のことを言っているかというと、つまりイエス様ご自身のことがこの聖書にもう記されているんだ、記されてきたんだ、で、その通りのことが十字架とよみがえりで実現したのです。そのことをですね、彼らにイエス様は告げられたんですね。27節をお読みします。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとあります。面白いなと思ったのは、イエス様はこの御言葉を示したんですよね。聖書の御言葉なんです。いや私は神なんだってね、言葉巧みに彼らを説得しようとしたんではなくて、この御言葉、聖書の記録された言葉を示して、ここに私のことが書いてあるんですと言って、一つ一つ丁寧に彼らに語り聞かせていった、解き明かしていったんです。あ、イエス様もそうされたんだなって改めてちょっと私気づかされたんですけれども、やっぱり御言葉なんですよね。淡々と御言葉を示して、そこに記されている根拠を示しながら、彼らが納得できるようにイエス様は説明をされました。御言葉によってご自分が救い主キリストであることを示されたんです、ね、イエス様は私たちにも同じようにされます。この御言葉なんです、ね、聖書の御言葉を通してイエス様はご自身が神であり救い主キリストであるということを語りかけてくださるんですよね。ですから御言葉ってとても大事なんです。で、27節にですね、聖書全体の中でって書いてありました。聖書全体を通してなんです。で、これすごく大事なことだなって思いましたよね。旧約聖書から、私たちで言えば今創世記から黙示録まで66巻の聖書が与えられているんですけど、聖書全体を通して何を語っているのか、神様が何を私たちに語りかけてくださっているのかを聞くことがとっても大事なことなんですね。一箇所だけ取り出して、あ、神様はこう言ってるっていうこともあるかもしれませんけれども、でも全体を通してね、もちろんその箇所も大事なんですけど、じゃあその箇所も含めて全体を通して、今日私に何を神様は語ってくださってるんだろうかって聞いて考えること、それがとても大事なことなんではないでしょうかね。ちょっとそのことを気づかされました。さて、こうしてイエス様の話を聞いているうちに、この二人の弟子たちはもっとイエス様の話を聞きたいって思うようになりました。それでだんだんエマオの村に近づいていったんですけどもね、近づいてきたときに自分のたちの家に泊まってほしいってこう思ったんです。で、イエス様にお願いしました。先生、どうか今晩私たちの家に泊まってください。で、無理に願ってって書いてありますよね。そこまでしてイエス様の話をもっと聞きたいってこう思ったんですよね。イエス様はそれを受け入れて彼らの家に入ったんです。そして食事を一緒に取りました。夕食の席でイエス様はパンを取って祝福して裂いて彼らにこう渡したんですね。31節をお読みします。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。で、夕食の時に、パンを受け取って分かったんです。ああ、イエス様だ。あ、 あ、イエス様だったんだってこのパンを受け取った時に彼らは分かりました。まあ、イエス様が以前、いつもね、弟子たちにされていたことだったんでしょうね。で、イエス様だって分かった時に、今度はイエス様の姿が見えなくなったっていうんです。不思議ですよね。ね、私、今日のところ読んでいて、16節と31節のところの対比が、とっても興味深いなって、改めて思いました。ちょっと読んでみましょうか。16節がですね、しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。これ最初の出会い。で、31節。それで、彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。すると、イエスは、彼らには見えなくなった。ってね。ちょっと面白いと思いませんか？ね。見えていた時には、イエスだとは分からなかったんです。で、今度、イエスだと分かったら、見えなくなったんです。ね。これどういうことなんでしょうね。ね。こういうことなのかなとちょっと思いました。イエス様を直接見ることができなくても、イエス様が一緒におられることが分かった。一緒におられるってことが分かった。そしたらもう見える必要がなくなった。まあ、そういうことなのかなって、こう、思ったんですよね。私たちもそうです。まあ今、イエス様に直接お会いすることはできませんよね。でも、信じることはできました。イエス様が私の罪のために十字架で死んで蘇ってくださったことを心から納得して私たちは信じることができた。すごい奇跡だと思いませんか？見ることも なかったの。そして、今もイエス様が生きて私たちの人生と一緒に歩んでくださっているということを私たちは信じることができるんです。見なくても。すごいことですよね。ね。最後のですね、32節をこう読みしたいと思います。32節。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。ね。蘇られたイエス様に出会って、弟子たちの心は少しずつ変えられていきました。で、最初どうだったでしょう？エマワの道、悲しみながら歩いていたんですよね。暗い気持ちで歩いていたんです。希望が全く見えないような、どうしたらいいんだろうって途方に暮れていながら歩いていました。それが、イエス様に出会って、イエス様の語りかけを聞いてですね、私たちの心は、うちに燃えていた、うちに燃えていたということに気づいたんですね。心が燃えてって書いてある言葉、これ心が燃やされてというふうにも訳されます。まあ、そんな意味があります。燃やされてなんですね。で、燃えるといってもいろんな燃え方があるなって私思いました。いろんな燃え方があります。どんな燃え方なんでしょうね。例えばキャンプファイヤーのような一気に燃え盛る炎のようなね、そんな燃え方でしょうか、ね、私はちょっと違うのかなと思いました。それはむしろ、炭火のような燃え方、炭火のような燃え方なのかなと思いました。炭っていうのはなかなか火がつきませんよね。火がつくまで時間がかかります。でもどうでしょう、炭は一旦火がつくとですね、なかなか消えません。ずっと長い時間確実に燃えるんですよね。燃え続けるんです。内側から燃えていくんです。じっくりと燃えていくんですよね。で、中まで火が通っている炭は風にあおられても消えることはありません。しっかりと力強く燃え続けるんです。そういう燃え方かなってね。私たちも蘇られたイエス様に出会って心に火がつけられたのではないでしょうか。炭火のようにですね、消えることのない火がつけられたと思います。それは希望という火であり、喜びという火であり、また平安という火でもあると言えます。本当に感謝ですよね。エマオへの道を歩いていた二人の弟子たちは イエス様へ出会って心が燃やされました。イエス様は生きておられて共にいてくださる、そういう希望の光が、希望の火が灯されたんです。そして悲しみから立ち上がることができました。イエス様は私たちの心も燃やしてくださいます。燃やし続けてくださいます。このお方に信頼したいと思います。そして生きる力をいただきましょう。お祈りをしたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、この朝も御言葉をありがとうございます。神の御子イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目に死からよみがえられ、今も生きて働いておられます。私たちが暗く沈んでいる時も、イエス様は私たちのそばに寄り添い、私たちの人生を共に歩んでくださいますから感謝いたします。イエス様は御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。どうぞ私たちの心の目を開いてくださって、イエス様が共にいてくださることを忘れることがないように助け導いてください。私たちの心を燃やし続けてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。